アンナチュラル始まりました。お疲れ様です。ミリアクニャです。ですね、まあ、実のところなんですけど、本日はですね、クリスマスの日という日に、収録をいたしております。そうですね、なんか若干ギリギリな感じではございますが、ちょっといろいろバタついておりまして、なかなかそうですね、まとまった時間が、取れなかったので、そうですね、録音するときはどうしても、一気に、はい、なるだけなんですけど、はい、やっぱり細切れより、いいかなと思ったりする部分もありますし、まあ、オムニバス系統のね、話のときには別に区切ってもいいかなと思ったりはするんですけど、まあまあその辺がですね、今回は、はい、実のところなんですけど、まあお恥ずかしながらなんですけど、ちょっと前に気づいたんですが、はい、本日はですね、多分最後の、はい、年内最後の配信になるという、ことを気づきましたので、そうですね。まあ、スクランブルさんというのは、恒例と言いましょうか。はい、一応振り返りというものをですね、各番組で多分してらっしゃるんではないかなという、まあ、私の拙い、経験上のお話なんですが、はい。そんな時にも、ちょうどね、そうなんですよ。私、参加させていただいたのがですね、そうですね、定期でというか、12月多分入ってからだったような記憶があるんですけど、で、そうですね、いくつかこう収録をさせていただいて、すぐ、この振り返りというような、感じの、イメージがあったもので、そうですね。やっぱりこれはちょっと欠かすことができないだろうということでですね。はい。今回は、振り返りをさせていただこうと、はい、実は思っています。で、ちょっと先立ってなんですけど、まあ、ニュース的な、時事的なことなんですけど、スカイプがですね、全世界規模でサービス障害が、起こったという、ことがですね、実は、昨日、はい、出てまして、で、そうですね、昨日も収録がありましたので、実は心配してたんですよ。で、午前中なんですけど、ちょっとやっぱり、具合が悪くってですね、まあ、これはもうミニアカウント調べということでお願いしておきたいんですけど、皆さん全部がそうなるという感じではどうもなさそう。なので、まあ、ちょっとその辺はね、よくわからない部分があるんですけど、ちなみに私のアカウントは、はい、ですね、ログインと言いましょうか。そうですね、最初のその、スカイプの、ネットワーク上に入るという、ところで、ミリお前はあかんというようなことで、跳ねられてしまいました。で、そうですね、まあ、皆さんもちろんそうだと思うんですけど、私も仕事でもですね、スカイプというものを使ってますので、そうですね。まあまあ、思いっきりまあ頻繁というわけではないんですけど、まあ、データのね、やり取りとかもできますし、喋りながら資料を送ることもできますので、非常に便利がいいというね。まあ、そうですね。まあ最近でこそ顔を見ながら喋るということはあんまりしなくなりましたけど、最初の頃はちょっと嬉しくってね、まあお互いがというような、まあことでお願いしておきたいんですけど、はい。テレビカメラ両方ともに、はい、まあ、なんて言うんでしょう、仕事先とかですね、そういった各、皆さんでですよ、まあ、打ち合わせじゃないんですけど、じゃあカメラ入れたから、じゃあ、ミリちゃんとこもカメラ入れといてよ、的なね、感じで、まあ、それ見て喋ったりしたんですけど、回線の状況によってはすごい、こう、なんて言うんでしょう、もたつくというんでしょうかね、当初はなんですけど、はい。まあ、現在はね、結構比較的ストレスないんですけど、でもそのうちになんかみんなカメラ使わなくなりましたね。もう邪魔臭くなって、はい。まあ、そうですね。見たらあかん資料とかもあるでしょうしね。まあ、そんなこんなもあり、はい。いうようなとこで、仕事の中でも外せずというようなこのスカイプさん、はい。今まであんまり障害というか、そういうような形のサービスがですね、まあ何十パーセントかぐらいしか稼働してないという状況は少なかったんですけどね、はい、そのような形で出てたので、まあこれもやっぱりオプション的に複数で、こちらがダメな場合はこちらというような、形でですね、 まあ、このような、なんて言うんでしょう。まあ、P2P という、はい、系統のものなんですかね。はい。まあ、相手があって、まあ、自分と、まあ、ペアリングさせて、まあ、データもやり取りできて、しかもですけど、はい。おしゃべりもできて、まあ、ね、映像もこう見ながらできるというような、感じのものをですね、もう一つ、二つ、そうですね、まあ、具体的に言えば、まあ、Google トークを使うのか、Windows でしたらライブメッセンジャーですよね。で、Mac の場合は iChat、はい。まあまあ、このような、形でいくつかありますが、まあまあ、そのような形で、予備としてですね、考えておかなきゃならんのかなというふうに少し、はい、思ったというような、感じのですね、ニュースで、まあ、ちょっと今まであんまりこういうことを考えたことがなかったんで、そうですね、まあ、このことは Google の件でも言えるんですけどね、いや、万が一 Google が止まった時にもう仕事が成り立たないような感じに、私はなってますので、そういうような、はい、全体のことで常にこう、オプション的な、はい、ことをやっぱ考えとかなきゃなんねえなというふうに思った、記事でございました。はい、まあ、私にとってはそんな感じの、インパクトが強かったんですけど、はい、皆さんどうですかね、このスカイプの障害の話を聞いて、まあ、そうですね、俺あんまり関係ねえという方もいらっしゃろうかもしれないですけど、まあそうですね、おしゃべりの道具として考えても非常に面白い、ものですからね。はい。まあ、私はもうこれがないと、仕事も、ポッドキャストも進まないというような、まあ、状況になって、まあ、なんて言うんでしょう。より一層、はい、このように感じました。はい。というわけで、そんなコーナーのですね、まあ、先ほど、ご紹介いたしました。はい。2010年度を振り返ってみたいと思っております。ミリはアンナチュラル。はい、というわけなんですが、振り返りと、はい、いうことなんですが、はい、ちょっとその前に、はい、一応アンナチュラルはですね、そうですね、数々のこう、なんて言うんでしょう、まあ一応のライフハック、そうですね、処世術みたいな、感じのものをですね、そうですね、できるだけお届けできればなと、 思いまして、はい、一応取り組まさせていただいておるのですが、はい、まあその中でもね、キーワードとして、まあ、ちょっといつもしつこいくらい、はい、お話をしております。まあ根幹になる、自分らしさと、はい、いうところは忘れてればいかんだろうということで、はい、そのことをですね、通して、そうですね、世の中を生き抜いていくと、はい、いうようなものに、まあ、便利がええと、重しき、はい、ものをですね、まあ、つたない、ミリ調べではございますが、はい、そんなこんなの、まあ、そうですね、まあ、主には、実況報告的なことが最近多いかなと思って、ちょっと反省もしたりしてるんですけどね、はい、まあ、そんな、感じの、そうですね、取り組んでこんな感じでしたという、はい、そんなことを、なんだかんだ、はい、お届けしてるわけなんですけど、まあ、そんな中、はい、ちょっと最初の、なんて言うんでしょう、この辺のことをやっぱちょっと、お話をしときたいなと、思いまして、これま、拙い知識なので、はい、ふんっていう感じで笑われてしまうかもわかんないですけど、はい、そうですね、まあ、そもそも論ということで、はい、まあ、こう、歴史というやつですね、はい。まあ、どういうとこから、出発してんのか、というようなことを、私これ、実は、お恥ずかしながら、だいぶそうですね、社会人になってから知ったのかな。はい。多分そんな感じでしたね。はい。まあ、もちろんね、皆さんは、はい。とっくの昔にご存知の、ことだと思うのですが、はい。まあ、そうですね。ヘロドトスという、方がですね、まあ最初に記したというふうに、言われております。その名もですね、ヒストリアイという、名前のものですね。まあ、これに、まあいくつかの事柄が書かれ、まあ起こったことそのままが書かれてたりね、まあいろんなことが書かれて、まあこういう、系統のものを、そのヒストリアイの文字を取ってヒストリーという、はい、その語源にもなったという、まあ、こう結構有名な、はい、ことなんですが、まあ、この、ヘロドトスさん、はい、自身はですね、非常に何と言うんでしょう、ちょっと、はい、マイノリティ的な、方でいらっしゃいまして、外上に、いろんな角度でものを見たというようなことを言われてたり、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、ギリシャ人ではあるんですけど、はい、なんて言うんでしょう。ちょっと、はい、まあ、父方、母方の、はい、そういったような、感じの生まれがですね、やはり純ヨーロッパ的な、はい、感じではなかった、というふうに、ミリは記憶しているのですが、はい、これは間違ってたらすいませんという、はい。で、そういった、なんて言うんでしょう、ある一種の、はい、血筋を引いてて、なおかつ、こう、ギリシャ人としての、まあ、アイデンティティとでも言うんでしょうか、はい、立場から、ものを見たというようなことを、まあ、書かれているというような、まあ、この辺が奥深いとこではないのかなというような、はい、感じのことで、非常に私は記憶に、残ってるのですが、まあ、間違ってたらすいませんと言いながら、記憶に残ってるのかよという、まあ、ちょっと自分で突っ込みどころ、はい、満載ではございますが、まあ、そのような形でですね、まあ、古代ギリシャの、そうですね、まあ、歴史家と呼ばれるような、方は、多分この方からですね、スタートしていたと、はい、いうことで、まあ、ここら辺のことはですね、全世界的にも異論はないところなんであろうと、はい、思います。はい。でですね、まあ、こと、まあ、アジアの方に目を向けますとですね、まあ、もうこれも有名な話で、私も何度か読んでみたんですけど、どうも納得はいかない、はい、とこが非常に多ございまして、はい。まあ、そうですね、まあ、これはもう四季というですね、書物がございまして、司馬遷という方が、編纂と言いましょうか、はい。されてる、まあ、そうですね、まあ、ちょっとこれはかなり、まあ、それは専門に、はい、 習ってこられた方は、まあ、いろいろ、思い出もあったり、いろんなことがあったり、ちゃんとご説明は、されるんだと思うんですけど、まあ、私の場合はですね、非常にこう、荒削りながらなんですけど、まあ、正史と、はい、呼ばれる、まあ、なんと言うんでしょう、起こったことをそのまま記述しているというような形で、私はまあ、最初そのように受け取ったんですが、はい。まあ、一応正史と呼ばれる、まあ、なんと言うんでしょう、創作ものではないということですね。まあ、なんて言うんでしょう。三国志の有名なね、下りのお話でも、その正史というのとですね、演技という、はい、物語の、はい、部分の、書物とですね、まあ、正史という部分が両方ありますので、まあ、その、正史という、はい、分野の、まあ、先駆けというような、ものでですね。まあ、この、まあ、日本人もですね、非常にこれよく、はい、読んだわけですよね、これ。まあ、古代の人って言ったら怒られますが、もちろん、どれぐらい影響を受けてるかといえばですね、まあ、その言語等をですね、この書物から、はい、引用と言いましょうか、まあ、中からですね、見てですね、もうこれがいいんじゃないかなというようなことで、決めた経緯もあるというぐらい、日本人はですね、この史記という、書物には非常に、目を通していると。まあ、私、もちろん、はい、このまま読めないので、はい。まあ、誰かが読みやすくしたものを、当然、読んでるわけなんですけど、なんか、それぞれの解釈によってもまたなんか、なんて言うんでしょうね、違うというようなことも聞いていたり、まあでも私のこれ拙い感想なんですけど、非常に面白かったですね。まあ、まあ正直言いまして、正史とはゆえなんですけど、あまりにも、なんて言うんでしょうね、一定の角度からの切り取りすぎで、まあこれはどうなのかなというような、ことを非常に思いましたね。まあ何を思ったかというとですね、まあ、都合よくとは言わないですが、はい。完全に一つのものが、崩壊していって、まあ、代わりのものがこうできた時のその辻褄と言いましょうか。はい。まあ、具体的にはなんですけど、まあ、王朝が滅びてですね、まあ、次の王朝がこうできたと、いうような時もですね、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、まあ、そういう書き方だったかどうかはわかんないですけど、それこそ天命によってそのようになったというね、感じの、ことがですね、ちらほら出てきてまして、何なんだとそれはというね。まあ、そうなるべくしてなったというかね、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、全般を通してなんですけどね、まあ、人民が望まないような形のものは、まあ、滅びてし、当然というような感じの、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、そこら辺のこう目線的な部分が、なんて、私ら日本人にはちょっと違和感があるような、感じで受け取ったんですけど、まあ、それもそうですね、まあ、編纂されてたり、まあ、翻訳というようなね、まあ、私、そのまま、強烈なね、感じのままでは、はい、読めませんので、当然、はい、まあ、若干なんか解釈の仕方とか違ったり、もちろんあるんでしょうが、ということなんですけど、はい、私、これ何度かね、読みました。面白いですよね。まあ、なんて言うんでしょう。文化的なその、側面の価値がいろいろこう、ね、言われていたりとか、まあその、歴史を学問として見たときにね、まあどうだったんだとかっていうような、ことがですね、まあ問題等も含めてなんですけど、まあこういうところには問題が、あるけど、こういうような部分ではそうなんじゃないかとかね。で、もっとなんかね、日本人として親しみやすいのはなんですけど、これから出てくるじゃないですけど、故事ですよね。はい。そのようなことが、もう数々これには、載っていると。私はこの辺すごい、四文字熟語系とか故事系はですね、非常に弱いんですけど、はい。このような、まあ、物語と言うんでしょうか。物語、まあ、別にどうでしょう。まあ、中津飛ばずとかも確かあったと思うんですけど、それ物語と言っているかどうかわかんないですけど、まあ、そのような、まあ、情景とかがね、まあ、書かれてるというか、まあ、中に、内包されてると、はい、いう部分があって、まあ、この、そうですね、 特に孤児の部分とかはね、先人と言いましょうか。はい。まあ、学問にされてる方なんかは、特にですね、はい。歴史問わずだと思います。はい。本当に古くから、読んでる人は多分読んでるんでしょうね。はい。まあ、もちろん、この、ですね、漆器ができたのはですね、まあ、もちろんかなり前でございまして。はい。で、そうですね、具体的にいつ日本に入ってきて読める状態になったのか、までは私はわかりませんが、はい。まあ、でも一部のね、特権階級と言うんでしょうか。はい。まあ、きっと読んでらっしゃったでしょうね。はい。まあ、それぐらい、日本に対しては影響力が、あってですね、その歴史の詩の、はい。まあ、文字にもなってるこの詩記ですね。はい。というような、ものが、まあ、あってですね、まあ、ここら辺から、そうですね、まあ、物事がいかにしてこう起こったんだというようなことをまとめているものをですね、まあ、そのように、呼ぶようになったり、呼ぶようになったというようなことなんだろうと私は、はい、単純に思ってますが、そうですね、じゃあこの話をしてお前は何が言いたいんだというような、ことをですね、まずずっと最初振り返る前にお話をしておきたいなという部分があるんですけど、まあ、私は嫌いではもちろんないんですよね、こう歴史的なことと言いましょうか、まあ、なんて言うんでしょう、物事っていうのは重層的に、はい、重なってですね、よく過去は振り返らないとかいろいろあるんですけど、まあ、なんだかんだと言いながらなんですけど、はい、スクラップ&ビルドとかね、今までの概念を、そう、概念は壊してももちろんなんですけど、歴史的に重みのあるものっていうのは何なんだというようなことを考えますとですよ、はい、ものすごく、細かい数が重層的に重なって人の営みがあって、はい、その上にですね、いろんなですね、その文化的な価値観とか、そういうものができるんだというふうに、私は個人的には、はい、そのように思う向きがよくありまして、がゆえになんですけどね、はい、なんと言うんでしょう、そのようなことはですね、まあ、歴史がそうさせるとまでは言うと、大げさな言い方なんかもわかんないんですけど、まあ、その辺はですね、まあ、なんと言うんでしょう、文化的なことなんか特にそうなんですけどね、やっぱり長年培われてきたものというようなことと今のものというような差はそこにあるんではないかなとふと思ったりね、はい、いやいやそんなこと変わらないよという意見ももちろんありますが、はい、果たしてそれだけなんでしょうかというような、部分があったりね、まあそれは物事のそのなんて言うんでしょう、当然、はい、事柄によりけりなんでしょうか、はい、まあそんなこと関係ないよっていう、事柄ももちろんあるでしょうしね、やっぱりこのことは大事なんだよなというような、はい、事柄もあるでしょうし、はい、まあもちろんそれぞれだと思うんですけどね、はい、しかしながらなんですけど、はい、なかなか何でもそうなんですけどねよくあるんですけど、一夜漬けではなかなかいかんと、はい、いう部分っていう根幹はこういうとこなのかなってふっと自分目線まで下ろしてくるとそういうことがよく思いますので、はい、まあ、そうですね、そんな、単純な、ことを思いながら、そうですね、この歴史という、言葉の、語源のことについてですね、少しお話をさせていただいたんですが、でこのことを踏まえてなんですけど、ものすごく、今年の、私が、なるほどと思って、実は言葉自体はですねもう何十年も前から、知っていたんですが、今年は本当にまあまあぶっちゃけて言いますと、まあ、尖閣の問題とか北方領土の問題とかいろいろね、あったりも、しましたので、そのことに、関連してっていうんでしょうか、まあそうですね、中国はどのような、認識というか、まあ、そうですね、本当の心の中の部分とですね、公に発表すると、はい、いう部分と、もちろん、まあ、本音と建前という部分ですね、あろうかと思いますし、まあ、北方領土の問題でしたらロシアもそうですね、ある一定の歴史的な解釈はですね、中国と共有するとまではね、共有すると、はい、今年は言ってましたからね、はい、まあそういうことがあってなんですけど、で結局まあ、ミリお前が何が言いたいんだというようなところになろうかと思うんですが、 今年私は本当になるほどと思った言葉でですね、歴史は政治なんだと、はい、いうようなことをよく昔から言われてるんですけど、まあ、本当に今年は本当そうなのかなと思いましたね。はい。そうですね。まあ、そうなんですよ。まあ、ただいまの方で、はい、取り上げていただきまして、たびたびお話をしてたりする、まあ、シー・シェパードさんのですね、問題、はい、ああいった概念もですね、まあ、その、なんて言うんでしょう、今までこうだったではないかというね、そうなんですよ。これが何十年か活動になると、こう、歴史的な活動になってきますからね。まあ、で、どこまでの努力、どう歴史というのか分かんないですけど、まあ、今日もね、まあ、これからミリが振り返ろうとしているアンナチュラルのあの振り返り、まあ、たかだか、約1年ぐらい、はい、そうですね、1年ぐらい、なんですが、まあ、歴史と言ってもいいんではないかという、まあ、区切りではありますしね、はい。そんな、こんなをですね、思い出させるような、はい、感じのことですね。で、そうですね、まあ、どういうことなんだというようなことは、それぞれお考えがあるかと思うんですけど、結局ですね、そうですね、出す側の意図がかなり働いて、外に出るというようなことに尽きるんではないかなと、はい。まあ、当然、書かれる方はね、いろんな意見があって、数々多分意見があるんでしょうね。もう、事柄によっては180度違う意見があったりもするんですけど、まあ、単純に、はい、今の、中国とか、もちろん日本でもね、好むとか好まないとかもありますし、まあ、いろんなことを書いて、実際書いて、はい、発表してもですね、まあ、いろんな、はい、目に見えないものから目に見えるものまでの力がこう働くというね。で、まあ、その時々にもよりますしね、なんて言うんでしょう。まあ、書いてみたものの、ほんまに何十年かしたら評価されるとか、まあ、そういうのもあるでしょうしね。はい。まあ、そんなこんなの、難しい、問題で、これこそ一筋縄ではいかないよなというような、感じのことですね。まあ、この言葉が表す通り、歴史というのはですね、大変政治的な部分を含んでると思って理解しなさいと、はい、いうことなんだろうと、はい、思ったりもするのですが、まあ、そうですね、まあ、アンナチュラルの場合は、お気楽な感じで、もちろん大丈夫なんであれなんですが、はい。まあ、そうですね。結構これは今年私は心に響いたので、何かの折にお話ししたいなというような、ことがあったので、少し、安直に書いといたのですが、このまま行ったら一生発表できないんではないかと思って、はい、無理くり、この振り返りの時に付け加えさせていただきました。はい、というわけで、早速ですね、早速って、だいぶ、長いこと喋って、早速も下手くれもないかもしれませんが、はい、ここからですね、はい、振り返りをしてみたいなと思っております。で、そうですね、バックナンバーの、はい、ページを、見ながらですね、お話を、まあ、させていただきたいなと思っているんですが、はい、まずそうですね、プレイ配信、記念すべき、0回、はい、なんですが、はい、まあ、どんなことをこれからお話しするのだというようなことを、そうですね、まあ、ハンスケさんと二人でですね、お話をしております。そうですね、私、まあ、個人的な感想なんですけど、ノックアウト気味でフラフラな感じでしたね。で、実はなんですけど、これ、1月の、19日が一番初めの配信に、なってまして、で、私、多分ですね、スクランブルさんの、はい、番組に参加して何ヶ月か、はい、経ってからの配信なんで、はい、本当はなんですけど、そうですね、ものすごく緊張したのだけ覚えてますね、ゼロ回ね、なんか知らないですけど。そうですね、だから他の番組は気抜いてんのかって言われるのが嫌で、ちょっと喋るのやめようかなと思ったんですけど、なんかね、やはり、 企画とかそういうのはもう、考えなくてはいけなかったりとかね、コンセプトはどうだとか、あらブレがないとか、いろんなことが、ありますので、そんなこんなが頭の、上にどしっと乗ってですね、これからどうなるんだっていうようなあのとこも含めて、たじたじになったような、はい、記憶が蘇ってきました。はい。そんなゼロ回でございましたね。はい。次はですね、第1回。これはまあ本配信第1回ですね。テーマはアナログなもの。そうですね。この時は、はい、そうなんですよね。デジタル化してる折なんですけど、もう本当に昔のその、まあどうしようもない一品っていうのがですね、実は残ってるんですよということで、はい、これは、いや、捨てられないんですよ的な、話にも、なったりね。まあ基本的には、はい、整理することすらできないというね、部分のお話をさせていただいてまして、で、そういったものありますとか思い切ってやってますという、はい、このデジタル時代にですね、なんていうこう、昔チックな香りがするようなものを大事に持ってるんだというようなことのような、はい、お話をさせていただいたと思います。はい。そうですね。次は、はい。第2回。あ、スイッチの入れ方。ああ、喋りましたね。はい。これは今でもそうですね。不得意ですね。本当に、まあ、これ、ちょっとテキストを、はい。いつも考えているときに、まあちょっとなかなかね、私表現力は豊かでないのでキャッチーな、言葉が、思い浮かばないんですが、その中でもなんですけど、よく私がイメージしている、本当に背中にねやる気というボタンがあったら押してみたいとかスイッチを入れてみたいという、まあそのままですね、本当に日頃からなんですけど、スイッチの入り具合が悪いので、まあ、要はやる気が出るまで、なかなか、で、はい、だらだらしがちというようなことで、まあ、それを、いかんともしがたい状況なので、はい。これをどうやってすんのかっていう、こうね、悪あがき的な感じのことをお話をさせていただいたような感じがしますね。もう、ここら辺まで来るとちょっとお恥ずかしくって聞けないというかね。そうですね。まあ、たまにはね、過去配信聞いて反省するのもいいのかなと思ったりもしてるんですけど、はい。先ほどの話と逆行しますが、もう過去は振り返りません。あ、ちゃうか。そうですね。まだ中のりにね、はい、聞いてみたいと思いますが、はい。次は第3回目。そうですね、3回、備忘録、はい、メモ関係ですね。これもなんですけど、まあ、未だによく、はい、比較的、よく取り上げさせていただいている、テーマではあるかとは思うんですけど、これも本当難しいですよね。最近は、まあ、何が難しいかというと、アナログものとこうデジタルものとどうするのかっていうね、ここら辺のことがね、非常に、問題になってまして、何でもデジタルでできるからそうした方がいいのかというような部分もありますしね。いやいや、この部分は、従来の方のやり方の方が、手触り感があっていいんだよとかね、その辺の部分まで考えると結構ね、なんて言うんでしょう、利便性だけでは、なかなか語り尽くせない部分もあって、いろんな要素があってね。まあ、最近は私そうですね、まあ、最近はってよくこれも番組でお話しさせていただいてますが、ロディアとかですね、モレスキンですね。ああいったものも非常にやっぱりよく逆に使うようになってきましたね。はい。まあまあ、それと、そうですね、デジタライズするという部分と、未だになんですけどね、はい、試行錯誤、はい、してですね、日々、いいものにしていきたいなと思ってるんですけど、でもこれはちょっとね、多分一生完成形はないと思いますね。はい。まあ、またこれはちょくちょくとですね、この、美貌とかですね、ことに関しては。まあ、本当に主観というかね、観点が変わると、こないにも変わる、やり方を変えなければいけないんだろうかとかっていうぐらいね、いろんなこともありますしね、はい。もちろん、スピーチ用とか、はい、プレゼン用のものとですね、アイデアを貯めとくというような、 メモの仕方とはやっぱ違いますでしょうしね。はい。まあ、その辺のことも、細かにですね、今後も考えていけたらなと思っております。はい。次は、第4回。あ、厨房に立て。はい。これはそうですね。そうなんですよ。料理術。とでも、術。とでも、料理術ですね。とでも言うんでしょうか。はい。生きていく上で、はい。これはできなきゃいけないだろうという、部分もあったりもしますし、まあ、はい。そのことのみならず、はい。まあ、いろんな気分転換になったり、はい。仕事の段取りもそういうことなんですよというような、ことも、含めてお話をさせていただいたように、思いますね。はい。で、これは本当に結構されてる方、案外多いみたいので、びっくりしております。はい。次はですね、はい。第5回。あ、ライティングのお話ですね。はい。これは、ライトの位置とかで、いろいろですね、環境が、変わりますので、その時にですね、環境が変わるがゆえに、その、なんて言うんでしょう、中にいてる、人間自体は、こんなような受け取り方をするんだというような、ことがですね、書いてあった、本が、あって、はい。それを見て、感動したというようなことが、まあ、引き金になって、まあ、実は本はね、だいぶ前に、読んだものなんですが、はい。ぜひとも、そうですね、この処世術の中に、そう、こう日頃の環境という部分ですね、はい。そういうようなものもですね、密接に、影響があるんですよというようなことは、これちょっと本当にお伝えしたかったという、結構このことに関しては他方からですね、いろいろコメントや、いろんなこともいただきましたので、はい、とりわけこの、そうですね、第5回のこのライティングのことに関しては、結構なんて言うんでしょう、人間が受けるこう感性的な、はい、部分に関してはやっぱり大変皆さん興味のあるとこなんだなと思って、改めてね、なんて言うんでしょう。こういう、テーマは重要なんだなと、思った、テーマでもありましたね。はい。次は第6回ですね。本末転倒なこと。これは今でもよくやりますね。本当に、しなければいけないことを、そっちのけてですね。はい。その、副次的なことにものすごくこだわってしまうというね。はい。まあ、私がよく陥るのは、そうですね。まあまあ、よくフォトスクランブルの方でそれこそなんですけど、カメラのことに一生懸命、考えてしまって、本来、撮るという、部分の写真の部分に関しておろそかになりがちというね。はい。そんな私を戒めるような感じの、話題でしたね。はい。で、次は、第7回。そうですね。デジタルは人をダメにするのか。これは本当に今でも、ちょくちょくなんですけど、はい。端々に、配信の折にはいろんな、そうですね。まあ、この時以降に新しくちょっとネタ的に、アンテナに触れたというか、ピピッと感じたようなことは、付け加えさせていただいたりとかね。本当にこの辺のとこも、さっきの感性情報的な話と一緒なんですけど、本当にいろんな方がいろんな形で努力されてますよね。まあ、本当にこれはもう人それぞれありますね。もうフルデジタルでないとダメというね。まあまあ、そうですね。まあ、ちょっとスクランブルさんの番組ではないのですけど、はい、私が他でちょっとやってるやつでもですけど、はい、このデジタルとアナログの部分に関して、その、なんて言うんでしょう、取り組みの違いというんですかね、はい、を、テーマで、はい、撮ったことあるぐらい、様々な、これ、あれですね、いろんなことが新しく、はい、情報として出てきますね、はい。まあ、この辺のところはね、いかに、自分らしいっていうところで折り合いがつけられるかというね、こう日々努力していかないといけない。それも一回決めたらそれで、完成というもんでもないですしね。本当に 難しい部分ですよね。はい。というわけで、次は第8回ですね。あ、手習い1万時間。これは本当にあれですね。今でも耳が痛い話ですけど、本当、何にもならんかもわからんことが努力をし続けられるかっていう、これにつきますよね。はい。そうです。プロ野球の選手が明日ホームランを打てるんだというようなことを信じて素振りとかですね、練習するようなものと、一緒なんではないかなと。はい。まあ、そんなこと言ったらプロ野球の選手に怒られますね。はい。そんな感じで、これはそうですね。まあ、一番時間、はい。頑張ってやりますよ。でもパーソナリティが70ぐらいになるということなので、エンジン復帰を迎える頃なんですけど、はい。アンナチュラルそれまで、喋ってられるでしょうか。はい。まあまあ、そんな、こんなもあって、はい。えい、続けていきたいと思います。はい。次は第9回ですね。あ、これはテーマはもう、そうですね。これ実は、ハンスケさんがですね、はい。ジャスクランブルで喋ればいいよと、はい。言ってくださったんですけど、その前に、はい、実はこんな形で撮って配信しようかなと思ったやつが、音源がありまして、で、それを、この、9回の時にですね、撮って半年ぐらい経った後かな。はい、この第9回で配信をさせていただきました。で、そうですね、まあ、今でも、まあ、ヨシリンという人間なんですが、はい。異常な乗り物好きでございまして、あ、ちなみにそのヨシリンと二人でですね、ちょっとはい、他のとこなんですけど、ちょっと番組をしてますので、はい、よかったらまあそちらの方もなんですけど、あれですね、最近またこのヨシリン、ヨシリンこだわるも好きなんですけど、秋っぽいとこもありますんでね、はい、困ったもので、はい、その、こだわりのヨシリンの、マニア型バイク、はい、まだいじってる途中ですが、はい、まあモンキーというバイクをいじり倒してるというね、そんなこんなのお話の収録でしたね。はい、次は第10回目、あ、とっておきの空間、あ、これはですね、なんて言うんでしょう、日頃の、はい、変わらないこう、なんて言うんでしょう、まあ変化がないいつもの場所、はい。をですね、いかに、自分が居心地のいい場所にできるかというようなことも含めての、はい、感じのお話で、これ結構ね、テーマが難しすぎて、なんて言うんでしょう、自分の中ではきちっとこう、まあ、落としどころではないんですけどね、こういうようなことを、考えて、自分は頑張ってるんですよとかっていうような、ことも含めて結構このことにはいろんな方が悩んでらっしゃったり、する部分もあるのでテーマ的に面白いかなと思ったりもしたんですけど、あまりにもちょっと抽象的すぎたかなと思って、この、第10回のことに関してはかなり反省をしたという部分でもありますね。はい。まあ、そうなんですよね。なんというんですかね、こう秋っぽい人間っていうのはもうどうもしゃないですねというようなことに、尽きるのかもしれないですけど、でも案外ハンスケさんはそういうことを考えなくてもできるよ的な感じでおっしゃってたんで、羨ましいっていうことなんですけど、私はマンネリ化するともう次の一手をね、何か考えとかないと、もう今でもそうなんですけど、できないですからね。はい。まあ、そんなこんなの、ありふれた日頃日常でダラダラしていく様をですね、いかにこう、回避するかというような感じの、お話であったと思います。次は第11回。あ、アイディアは突然に。これ今でもそうですね。本当に。まあ今でもそうなんですけど、よく困るのはね、車乗ってる間にすごいいいアイディアが浮かぶというね。はい。まあ、そういう時は、まあ私は IC レコーダーで録音をしているのですが、まあ、そんなこと構わず、どういう状況であってもわけのわからん時に、今考えてるつもりがなくてもポッとなんかねアイデアが湧くという、はい、そういうようなことで、それをどう拾って歩くかというような、ことについてお話をさせていただいたように思いますね。はい。まあまあ、切羽詰まったね時とかなんですけど、 余計にわけのわからないタイミングでアイデアが出たりね、まあアイデアと、言わずともやる方向が決まったりね、はい、そんなことは本当に日常いっぱいありますね。はい、まあまあそうですね。これは私は単純にイメージしたのは漫才のツッコミさんですね。はい、ボケる方がですね、好き放題ボケるのをどんだけ拾って突っ込めるかみたいなね、はい、そんな感じにも似たようなイメージがありますが、はい、すいません、余談でございました。はい、次は、第12回、あ、情報は整理しなくていいのか、これ今でも思いますね。あのエヴァノートさんとか、まあ、Google さんとかでもいろんなサービスありますからね。で、掘り込むだけ掘り込んどいたり、マーキングするだけマーキングしとけば、あとは何もしなくて、次検索かけた時にヒットすればいいのかっていうような、はい、とこなのかっていう、まあこれは今でも漠然ととこなのかという感じですが、でもやっぱりね、まあここのテキストでも少し書かさせていただいてるんですけど、頭にやっぱ汗をかかんと、先ほども言ってましたけど、手触り感ですよね。はい、まあ、デジタルっていうのはそれが薄いので、そこら辺をどうするのかっていう部分ですよね。はい、これも本当に、今でも、悩むところでありますね。はい、次は13回、あ、できる人はすぐ行動する、これそうですね。本当にまああのあんまり、動かない風に見えて、はい、動かないということを決めてたりとかね、する方もいらっしゃいますので、表層的な部分だけではなかなか理解しにくいことはある部分ももちろんあるんですけど、基本的にはですね、はい、どう、行動するかとかしないかとかことも含めてなんですけど、結論出すのが早いと、はい、いう方はやっぱり、グズと呼ばれる、私らからすると優秀の方が多いというような、形の、お話をさせていただいたように記憶してるんですが、ちょっと若干角度が違ったらすいませんなんですけど、そうですね、まあこの辺はまあね、やたらめったら早ければいいというもんではないんですけど、はい。でもやたらめったら早ければいいというもんではないから、もうちょっと様子見とかっていう、その、そうですね、その曖昧もこという感じでしょうか。中途半端な、不確定な要素も含めてなんですけど、決断できるかっていうところにね、かかってくるのかなと、はい、思ったりもしますね。はい、第14回、あ、肥満の原因ね、あ、最近はそうですね、そう、ダイエット番組が我がスクランブルには ありますよね。別に喧嘩売ってるんではないんですけど、この頃あったのかちょっと忘れましたけど、はい、まあこれはちょっとまた向きが違いますので、はい、まあなんて言うんでしょう、単純に、はい、貧困問題に直結してる部分があるというような、ことをですね、見たときに、どういうことなんだというような、はい、でそれを、見ていくうちになんですけど、それはまあおっさんが大好きなジャンクフードばっかりじゃないかというようなことで、はい、まあこれではいかんだろうというようなことで、まあちょっと、食っていうものを考えるというような機会にという、形でのですね、はい、お話をさせていただきました。次は、15回ですね。はい、うわおーという感じですが、あ、これは図形の話ですね。はい、とかグラフですね。はい、これ私ね、あんまり実は知ってなかったので、はい、結構本当に人に説明するのが上手い人って何なんだろうかなって思った時に、ある日突然気がついた部分があって、はい、こういうものをたくさん知ってらっしゃって巧みに取り入れられてると、はい、まあ私は あんまりこういう手段を知らなかったということで、まあその手段をですね、こんなもありますというの、形のことをですね、ノック状態で、はい、お話ししてたやに記憶しております。はい、次は16回、GTD のお話ですね。これは、今でもそうですね、ツイッターでやりとり、して方でもしてる方でもですね、この辺のことに関しては、ストレスなく、日々の、やること、はい、どういかに、やってるかという部分ですよね。まあ私はそれを考えるのがストレスになるというね、なってないという感じなんですけど、またそうですね、GTD のこの、ことをやりたいですよね。 本当に、日常業務というか、はい、日々のことそのままですのでね、はい、ここら辺はやっぱりストレスない方がいいですからね、はい。次は17回、そうですね、隙間時間、ちょっとした空いてる時間にもなんか、貪欲にしてますかというようなことですね。まあ、オフの時間なんか特にそうなんですけど、漠然とぼーっとしてたり飛んでるだけじゃなくって、なんか、しようじゃないかというような、これは自分自身に、そうですね、問いかけてる部分ですよね。はい。18回、イメージは大事なんです。そうですね、もう本当に、このね、人間の記憶曖昧もこなので、はい。イメージ作り、はい。そこら辺のことで、そこそこ勘違いさせてでもする方の方が物が動けるんではないかなという、はい。まあ、なんて言うんでしょう。これは本当にプロスポーツ選手とかがね、真剣に取り組まれてる部分なので、はい。まあ私はプロスポーツ選手ではもちろんないんですけど、はい。なんかとっても参考になったんですよね、という、ことでですね、はい。自分にも貪欲に取り組んでみようというような、これ今でもやってます。はい。どういうことなんかなというような時は、ちょっとついでなんでお話したいんですけど、人前でね、喋らなくてはいけない時とかは必ず、はい。一回は、このような、ことを想定してですね、しますね。まあ、そう、まあ皆さんしておられるでしょうけどね。まあそこら辺のことは。まあ、だんだんだんだん横着になって、あんまりきちっとイメージしなくなっていったりもするんですけどね。はい。そうですね。このことももう一回考え直して戒めたいなと思います。はい。第19回、体を鍛えてますか？これそうですね。運動術ですね。はい。これ、しかも日頃できるという部分がポイントなのかなと思ったりしますけど、まあこれ、はい。今でもちょっと取り組みはしてるんですけど、もうちょっとハードなものも入れていきたいのでね、はい、また考えてみたいなと思います。第20回、睡眠について。これは本当に私ね、今でもそうなんですけど、あんま寝ないですから、これは本当にはい、短時間で、きちっと寝るっていうような、ここら辺のことはですね、またこれも後追いしていきたいなと思いますね、はい。まあ、精神的に、はい、軟弱な部分が、やっぱ今でもありますのでね。まあ、結構不眠っぽかったりっていうのはありますから、はい。まあ、そうですね。おっさんというもの、悩みが尽きないもんでございます。はい。この話題も結構、いろんなところから、コメント等とかですね、こういうことなんですよっていうのをいただいて、こう反響の多さに、はい、びっくりした話題でもございましたね。はい。これもまた、そうですね。取り組んでいきたいなと思っております。はい。次はワークスペースの話ですね。自分の机周りというやつですね。なんて言うんでしょう。まあ本当はね、管制塔とかコックピットのように、整理されていて、きちっと、指揮系統が、指揮系統って別に本当に人に命令するとかそういう部分じゃなくて、自分が、自分に対してなんですけど、はい。仕事がしやすいとか、動きやすいとかっていう風にチャンスになってるかなということを、考えなければなというような、はい。まあ私、下に書いてるんですけどね。はい。娯楽室になってますって、そうですね。私の机、今でもそうですね。本当に、わけのわからん雑誌がずっとあったり、はい。そうですね。一見何の仕事の関係もないというような雑誌が積んでたりしますので、はい。そうですね。これもちょっと反省したいなと思います。はい。22回。大自然の恵みを体に。これはそうですね。今でも本当にしなければいけないことですね。はい。まあ私は幸い琵琶湖の近辺に、住んでますので、本当に折に触れて歩いたりはしますけど、本当に何て言うんでしょう。大地の恵み、それこそ、はい。本当にこう自然というのは怖いですからね、はい。まあ、今でも、雪とかね、そういうのが降る季節にはなってきてますけど、まあ、その時でも子供に帰ったようにね、はい、なんかこういろんな、自然の刺激というんでしょうか、はい、危なくない程度になんですけど、はい、存分にですね、体の中に取り入れていただいてリフレッシュをしていただければなと思います。はい。23回、オンラインストレージの先に、これね、今でも悩んでます。まあ、Gmail さんでもそうですね、はい。まあ、無限とは言わないんですけど、 かなり容量スペースがありますからね。
はい。
だからもう、なんと言うんでしょう。わざわざ、自分で用意しなくても、はい。そちらに置いておけばいいというような状況が多々ありますよね。はい。もちろん、なんと言うんでしょう。そういうようなものを駆使して、はい。何ができるかとか、どういうことやとかね。はい。まあ、私、この時でもご説明させていただいてましたけど、携帯で撮ったメモ写真ね。まあ、ちょっとした文章なんですけど、はい。まあ、後で無理やり、まあ、私の書いた字はもちろん OCR では読めないんですけど、まあ、そういうなんでも、まあ、JPEG とかで気軽に撮るっていうのは早いですからね。はい。それはまあ、打ち込んでたりすると遅くなるので、はい。まあまあ、そういうような、まあ、いろんな、なんと言うんでしょう、シチュエーションに合わせて、はい。写真で進んでしまうときには、進んで撮ってますよというような、はい。そんなことですね。で、まあ、これは、はい。オンラインストレージと言われるものがですね、大量に、はい。保管できるようになったならではなんで、これ使わん手はないと、はい。いうようなことですね。まあ、これもそうですね。よく言う、整理しなくていいのかなという部分とも絡んでくるようなお話ですね。はい。次は24回。あ、ノックノックノック。これね、そう、一応ビジネスのとか、はい。そういったやつに、なんかこう、世の中の、なんとかの法則っていうのがありますよね。科学じゃなくって、はい。集団心理の問題であったりとか、そうですね。まあ、それが、まあ、ある一時は、先日の、はい、法則であったりとかっていう、まあ、そういうようなやつをですね、はい、改めて、引っ張り出してですね、喋ってみましたというような、はい。まあ、そうですね。まあ、むちゃくちゃ拡大解釈したりするところもありますけど、はい。まあまあ、そんなこんなの、はい、やつで、まあその法則を生かして、まあこうなんですよというようなところまで、本当はもっとね、含んでお話できればなと思って、これもちょっと反省をかなりしたような記憶がありますね。はい。そんな感じです。次は、25回。あ、次は食の話ですよね。ラーメンの話。これそうなんですよ。これもね、生活術。本当にね、なんて言うんでしょう。まあ、グルメ番組ではアンナチュラルはもちろんないですので、あれなんですけど、まあ、本当に、単純に、ラーメンのこと一つね、語れないと、お仕事うまいこといかないですよっていう部分もあるのでね、はい。この話題を取り上げさせていただきました。で、そうですね。まあまあ、その中でも、まあ、ハンスケさんはね、家系ラーメンの天国にお住まいなので、まあ、この機会に、あやこや聞いたという。でも本当にね、うまいラーメン、多分、むちゃくちゃ知っておられますよ。はい。まあ、そんな感じで。はい。またこれも、続編ができれば、違うメニューでやってみたいなと思います。しかも、そうですね。我が、スクランブルではですね、グルメ系番組はあるにもかかわらずということで、まあ別にこれも喧嘩を売ってるわけではございませんので、はい。本当に、そうですね。まあそんな感じで。はい。次は26回。あ、手順とか仕組みのお話ですよね。まあ本当に、ルーチン化さすという、はい。これは本当に効率上げますからね、はい。まあ、その中でも、こう、いろんな、まあまあ、キーボードのショートカットに代表されるようなもん、なんて言うんでしょう、ものと言いましょうか。いろんなことがね、仕組み的に改善されたりできますので、はい。その辺のことをですね、考えてみました。はい。そうですね。次は27回。蔵出しですということで、そうですね。なしてそもそもアンナチュラルですかというような、ことをですね。まあ、そうですね。ここまで、まあ、進めては来たんですけど、なんか、自分の中なんですけど、はい。きちっと説明できてないんではないかというような、すごい不安感に実はずっと駆られてたりしてましたので、はい。ここで、しつこい目に、はい。もう一回、お話をさせていただいたという回ですね。はい。次は、第28回、ぶちのめされた時、どうされてますかって、これそうですね。打たれ弱い、ミリですから、そうですね。なんと言うんでしょう。 すごい迷いがあるんですっていうことで。まあ、そうですね。まあ、ずっと拗ねてるわけにも、いかないですし、はい。こういう時は、このように頑張ってますというような、はい。これはもうほとんど体験記という感じですね。はい。で、第29回。そうですね。ここはですね、お昼寝体験記。そうなんですよ。体にいてずっと言われてて、はい。これはですね、理屈じゃなくってきちっと体験しようということで、今でも、はい。やってますよ、まだ。はい。お昼寝、ですが、なんですけど、困ったことになんですけどね、結構20分ぐらいがいいっていう、まあ、ことで、それは本当にそのように思うんですけど、はい、もっと深い眠りについてしまうという、はい、今後、この点は改善していきたいと思っております。はい、次は第30回、ラッキーアイテム持ってますか？そうですね、これ今でも、うん、なんかこれを持ってて見てるだけで、すごく心が和むという、まあそうですね、キーホルダー的な、はい、感じのものが中心になっておりますが、そんなやつをですね、常にこう意識することによって、はい、まあそうですね、心のちょっとした平和を取り戻す的な、はい、そんな感じのお話だったやに思うんですが、そうですね、はい、多分そんなことだったと思います。はい、次は第31回、心と体のバランス、はい、これはですね、自分に戒めの、はい、ためというのがすごい大きいんですけど、まあ、なぜにというとですね、いつもそうですね、大体は頭でっかちになって体の方をおろそかにするというような傾向が、ずっと続いてますので、はい、まあなんていうんでしょうね、いや、体を動かすってことがやっぱり人間基本的なことがありますのでね、はい、その辺を、考え直してみたという、きっかけにしたいなと、思ってお話をしました。はい、そうですね。はい。で、次は、32回、ノート術。まあ、この辺はね、はい、ライフハックの王道的な、まさにその中核になる仕事術の、はい、まさにノートの部分なんですけど、これメモとかノートとかね、頻繁に出てきてるのでもういいよっておっしゃる方も多分いらっしゃるかもしれないですけど、これは本当に永遠のテーマですよね。はい。しかも自分のやり方がこれ最高とずっと思っていてもですね、ある日突然人の、やつを見た時にですね、なんだこれは素晴らしいじゃないかとかね、そういうのもありますんで、はい。これも流行り廃りとかそういうのもありますからね。折に触れてですね。はい。またやっていきたいと思います。はい。次は第33回。あ、一人の時間。はい。これは本当に、ぼーっとしてるのか、ウェブサーフィンをずっとしてるのか、テレビを見てるのかというね。そんなん、もったいないですからということで、その中でもですけど、はい。コツコツと何かこう、テーマを決めて、一つずつこう、取り組んで、いければなという、これもそうですね、戒め的な感じですね。はい。そうですね、ここら辺のことはできてますね、できてますねってか、まあ、私元来あまりテレビとか見ないんでね、そうですね、まあ、強いて、まあ、最近の配信でもちらっと、言ってたかもしれないですが、iPhone いじり以外は、はい、だいたい改善できてます。はい。でも、それが一番大きな課題だったりする感じでもありますが、はい。続いて、第34回。あ、著作物についてのあれこれ、そうですね。これ、難しいですね。今後どうなっていくんでしょうという、ことも含めてなんですけど、この時期に、そうですね。考えてみましたというか、現状も鑑みてということなんですけど、物事をまあね、創作するということは、こういうのはきちっと、なんて言うんでしょう、分かってないと、すごくね、大変な目にもあったり、なんて言うんでしょう、主張するばっかりじゃなくって、うかうかしてるとという部分もありますからね、はい。まあ、知らず知らずのうちに自分がやってたにもかかわらず、自分がなんかね、コスト的なことを負担せねばならんというような、ひどい事例とかもありますのでね、はい。まあ、そんなこんなの、ことのきっかけになればなということで、話題を取り上げさせていただきました。はい。次は第35回。はい。本を読むこと。もうこれはそうですね。私は得意と言いましょうか。 まあ日頃これしかやってないと言っても過言じゃないという感じですね。はい。そうですね。まあやっぱり違いますからね。ページをめくるっていう、作業がちょうどいいというような部分もありますし、そうですね。まあこの時にモレスキーの、はい、活用の、はい、ブログを、はい、目にして、まあ今でも、ちょこちょこっと、チェックはさせていただいてますよ。はい。そんな感じで、そんな読み物もですね、はい。まあ、いろいろ、はい、目を通して、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっとアナログチックな感じの、まあ、話に、なりましたが、はい。そんなことも、なんて言うんでしょう。再確認っていうのがいい言い方なんかもわかんないですけど、はい。わかんない、どうかわかんないですかね。はい。昔の、いいものは残して、はい。現代の素晴らしい技術を投入するというようなことを試行錯誤しながらというような、はい。迷いのある部分でもありますのでね、はい。まあ、ここら辺のことは、まあ、これからまたね、テーマ的に多分取り上げさせていただく、部分でもあるかと思うんですが、はい。次は第36回。あ、遊びも楽しみ尽くしてますか？そうなんですよ。そう。暇だからするっていうね、パターンをやめたいなっていう。楽しめないぐらいだったら他のことをした方がいいっていう。まあ遊ぶならばとことん遊んじゃえというね。はい。ところがなんですけど、やっぱり日々ね、暇だからダラダラするっていうのがあまりにも私多いのでね。はい。ここら辺のことも、そうです。これからも考えてですね、行かなきゃならないという部分ですね。はい。第37回。あ、日本って何なんだろう。そうですね。その、日本人らしさというようなことを、抱えてみましたっていうことで、そうですね。これ今でも思ってますけど、国際社会とどうのこうのとかというようなことよくね、評論家さんもおっしゃいますが、まあ私は日本人は日本人としてというか、まあ日本に住んでる方で、日本の風習好きで住んでる方はね、はい、堂々とそれで、生きていけばいいと今でも思ってますんで、はい、そういうような、ことも含めて考えてみましたというような部分が、チラッとでもね、あれば、この回は良かったかなというような、感じですね。はい。次は第38回、ノーベル賞で、そうですね。これ、そうなんですよ。培われてきたものが評価されるという、部分ですね。まあ、ノーベル賞に限ったことではない部分はあるんですけど、でもちょっと誇らしいですよね。しかも、先のケースとまた違い、世界の方に認めていただけるという部分もやっぱあるという、はい。まあまあね、外国の方でもこの辺の駆け引き、うまいですよね。はい。そんな、こんなで、次は第39回。あ、来年度の年間を通しての手帳が変える、あ、そうですね。この、もう、10月になると、そうですね。来年度版が出るというね。そうなんですよ。すぐ準備しなきゃならんというね。はい。ちなみに私まだ買ってないですって言いますか？多分、手帳はですね、自分で、はい。今年は、作評まではいかないですけど、ものを、まあ去年ぐらいからそうしてるんですけどね。はい。まあ多分併用することにはなると思うんですが、今のところ市販のやつは買ってはないですね。でもまあ1個あると便利いいので、はい。まあ、ポカン的っていうか、そうですね、マザー的な、はい、のポカンですね、はい。そちらの方は、自分で作評したやつを、はい、使うことに多分なると思いますので、まあ、持ち歩きのやつはね、またいずれ、何か買おうかなと思ってるんですけど、ちなみに余談なんですけど、高野さんが異常にいつかはほぼ日手帳って言っておられるので、まあ、伊藤重里さんが、はい、やっておられる、はい、あれなんですが、ちょっと私もちょっと興味があるので、はい、そうですね、またそこら辺もチェックして見ていきたいなと思います。はい、次は40回。あ、どこまでが放送なんでしょうね。そうですね、動画配信がこれだけ進んでくると、なんか、何がオンデマンドだか何なんだかという、はい、わからなくなって、垣根が、なんだかなというような感じもありつつなんですけど、一応法律的には、枠組みとしては、いろいろ言われてるというね、このギャップ、どういうことなんでしょうという、まあ、そんなこんなについて考えてみたという、感じでしょうか。とはいえ、便利ですからね。はい。もう私も動画釘付けになってますから。はい。まあ、皆さんも多分そうだと思いますけど、はい。次は41回。 言葉の響き、そうですね、これは難しいんですよね。はい、理屈がなくってというかね、その音の響きっていうのはどういうふうに作用されるんだかとか、だというようなことについて、まあこれ不確定な部分が非常に多い、学問的にもね、いろいろ言われたりするんですが、はい、まあ、このこととそうですね、色に関するような、感性情報のことに関しては、まだまだ、これからいろんなことが発見されていくんではないかなという分野なんですけど、でもそうですね、韻を踏むとか、まあ、特にアメリカなんかでもね、ラップとかでも、末尾をね、きちっと揃えることによって、独特のこうビート感が出て、まあ、これがいい、気持ちがいいというようなことで、はい。まあ、あながち、こういうようなことはですね、小馬鹿にはできないもんなんですよという、感じでお話をさせていただいた回でございました。次は42回、シンプルに自炊します。あ、はい。これ、まだやってます。まだやってますって、そうなんですよ。私、飽き性なんで、あれなんですけど、週のうちにまだ3、4回はきちっとできてますね。はい、そうです。おかげで、いつも言ってた中華屋さんが、ちょ、悪いのけっていう風に、この前聞かれてしまいました。いや、いや、っていうことで、はい。はい。それぐらい、はい、できてます。はい。次は、43回。はい。お風呂に関するお話、そうですね。これも、やってますね。はい。ところがなんですけど、はい。まあこれお風呂の中でホットヨガ的なことを取り組んでるのですが、最近そうですね、寒い中入るので結構釣り気味ではあります。はい、まあちょっともうちょっと血行促進から入らなければいけないですね。はい、そんな反省もありつつ、そんな回でございましたね。はい、次は44回、語学に関するお話。そうですね、これも本当に今年こそというか来年こそというか、もう今年こそと言っても日がないんですが、はい、結局持ち越してしまった問題ですね。はい。本当にどうにかしなければいけないというね。本当に海外の本そのまま読んでみたいだけでもね、そこからでも取り組みたいというね、部分ですね。はい。来年に向けてこれも持ち越し課題で頑張ります。はい。45回、お散歩もよくしています。そうですね。これも本当にまあ、本当にもう今、最高潮に長いですね。はい。まあまあ、長いですねって、まあ、だいぶこう意識してね、まあ、前回の配信でもちょっとお話ししてますけど、いろんなことまあ、取り組んで、あれはしてるんですけどね、まあなかなか、そうですよ、その気持ちの切り替え的な部分もやっぱりね、難しいですね。はい。46回、動画サイトも面白いですよね。これもちょっと、先ほどのね、文とちょっと少し、重複するものかもしれませんけど、まあ、具体的にどんなものが役に立って面白く感じているのかということをピックアップしてお話をさせていただいた回ですね。はい。まあ、ここでも述べてますが、やっぱりソフトウェアのチュートリアルとか、そうですね、ソーシャルネットワーク、新しいものが出たら、うちはこういうなんですよって、プロモーション作るじゃないですか。あれはほんまで、絶句しますよね。作りがうまいと言いましょうか。はい。私もそうですね、一回は作ってみたいなと思いますね。ちなみにもちろんリスナーさんでもあって、私はツイッターでよくやり取りさせていただいている、カモヤンさん。はい。最近カメラの方で動画を撮っておられて、まあそうですね、自転車レースとか観戦されたやつをこう編集なされてるんですけど、まあ、あれをちょっと見たときにですね、ちょっと今、実はなんですけど、ハートに火がついてるんですけど、なかなかいろいろ買わなくてはいけないので、ちょっとあれなんですけど、はい。ここら辺のことはですね、動画サイトを見るだけじゃなくって、自分も挑戦してみたいという、まあ、これ来年度の目標にしてみたいと思っております。はい。で、前回のですね、47回、そうですね、時間を意識して集中するという、もうダラダラじゃなくってですね、もう秒単位で、秒単位じゃないよ、分単位できちっと測ってやるというような、ことをあえて貸してですね、集中力を高めていこうという、小技。これはですね、まあ、今のところ、まあ、功を奏しているというかね、いう部分なんですが、はい、ちょっと駆け足ながら47回分、振り返らせていただきました。どうだったでしょうか。そうですね、約1年分あるんですよね。で、そうですね、私ちょっとただいまでとぼけたことを言ってしまいましたが、そうですね、いつ始まったかどうかちょっと記憶があやふやなんですよ的なことを言ってたんですけど、19日からスタートしてますね。そうですね、はい、多分そう、ステーションスクラポッドキャストステーションスクランブルで一番初めにお話を させていただいて、まあ実際のところは高野ブックで高野さんの番組なんですけど、そうですね、レポーターみたいな形で、出させていただきまして、でその後そうですね、多分ただいまが先だったと思うんですけど、はい、多分そうだったと思うんですけどね。はい、若干こうね、収録日と配信日の、違いもありますので、で、フォトスクランブルですね、次がね、はい、で、高野さんの番組だったね、気がするんですけど、はい、そんな感じでですね、出させていただいて、で、ちょっとようよう、まあ、慣れたと言いましょうか、まあ、お話が、そうですね。まあ、この時も、鳴かず飛ばす的な感じと、お話の仕方だったかもわかんないですけど、もうそろそろ、じゃあいいだろうということで、はい、録音をさせていただいたという、で、まあ、そうですね、スタートさせていただいたという感じで、あと今ですね、でもね、もう少しで、じゃあ一例になるということなんですね。はい、年明け早々ということで、で、もう、皆さんも当然お気づきだと思うんですけど、ちょっと私がバタバタしてまして、で、なんですけど、まあ、最初、当初なんですけど、ずっと半助さんと、撮っていて、はい、途中から撮れていないという状態がもうずっと長く続いて、まあ、このことに関してはね、リスナーさんの方々からも、はい、前のですね、デュオの方が良かったというようなご意見も、もちろんありますので、はい、そうですね、これも改善していってですね、またそうですね、元のようにできればなと思っております。ところがなんですけど、今時間がねなかなか難しくって、でやっぱり一緒に収録するとなると、かなり合わせていかなきゃならん部分がやっぱありますので、そうですね、半助さんも番組たくさんお持ちなのでね、はい、なかなか大変というね、もうステーションの番組もだいぶね、私の番組が、多分ちょっと引き金的な感じだったような気がするんですけど、その後、の後が、食い倒れ万歳ですね。はい。で、そうですね。今、ダイエット番組、はい。と続けて、アンナチュラルを続けて、含めてなんですけど、3つ、はい、増えましたので、それだけでもね、はい、半助さん、全番組、もちろん出ておられますので、その合間にですね、私のやつもお願いせねばならんというような状況が、ありますので、まあそこら辺のことも、はい、改善していって、前のようにですね、ディオならではの、はい、ブームを取っていきたいなと考えてますので、はい、また、そこら辺のところも含めてよろしくお願いしますというようなことで、本年度、はい、最後の配信となりました。アンナチュラルですが、はい、年明けましてもね、愛も変わらず一つご贔屓によろしくお願いいたします。そんなところで、本日もお開きにさせていただきたいと思います。アンナチュラル、1年を振り返ってみました。そんな、感じでですね、お話を進めてまいりました。そしたらまた、来年度もよろしくお願いいたします。ミリーアクーニャでした。